こんにちは。今回はですね、あなたが共有してくださった前の記事、個人開発者のためのストライプ超入門シリーズを、深掘りしていきたいと思います。個人開発者の方が決済機能を、まあ、素早く安全に実装するためのその勘どころを探っていきましょう。
ええ、ウェブサービスで決済ってまあ避けられないんですけど、なんか複雑そうでちょっと躊躇しちゃいますよね。
ええ、でもストライプを使うとそのハードルがこうぐっと下がる。今回は特にその基本的な概念とリアクトとスーパーベースを使った単発決済のまあ最初のステップですね。そこに焦点を当てて記事のエッセンスを見ていきたいなと。
はい。
目標はあなたがなるほどそういうことがあって腑に落ちる、そういうポイントを掴んでもらうことですね。では早速核心に迫っていきましょうか。まずストライプの基本要素からですけど、商品とか価格、顧客、支払いインテント、あとサブスクリプション、まあこういう要素があるわけですよね。
そうですね、はい。
これらを組み合わせて決済を作ると、で特に単発決済とサブスクリプション、この違いを意識するのがまあスタート地点かなと。
その通りです、はい。それで実装方法もいくつか選択肢があって、ストライプチェックアウト、ペイメントエレメント、ペイメントインテント API、 記事で特に推奨されているのがストライプチェックアウトですね。
ええ、
これを選ぶことのなんていうか戦略的な意味合いってどういうところにあるんでしょうか。
そうですね、記事を読むとやっぱり開発スピードとあとリスク軽減、これが大きいかなと感じました。ストライプが用意した決済ページにこうリダイレクトする方式なので、 UI 構築とかあとセキュリティ対策の手間がもう大幅に避けれると。
はいはい。
これってリソースが限られる個人開発者にとってはすごく大きな価値じゃないですか。
まさにそう思います。あのコア機能の開発に集中できるわけですからね。まあデザインの自由度はちょっと下がりますけど、それはトレードオフかなと。
うんうん。
記事でも示唆されているように、まずはチェックアウトで素早く立ち上げて、もし必要なら後で別の方法に移行するっていう、そういう段階的なアプローチも全然可能ですね。
なるほどなるほど。では具体的な実装の流れですけど、リアクトの決済ボタンからスーパーベースエッジファンクションを呼び出すと、これってスーパーベース上で動くあのサーバーレスのバックエンド処理っていう、そういう理解で合ってますか？
はい、その通りです。そのファンクションの中で決済セッションというものを作成するんですね。ここで一つ重要なのが、たとえ単発決済であっても、ストライプ側で顧客、つまりカスタマー情報を作成あるいは特定して、それと紐付けてセッションを作るということです。
へえ。
これやっておくと後々の例えば返金処理とかリピート購入の時の体験向上にもつながってくるんですね。
ああ、顧客管理も意識する必要があるんですね。で、その作成したセッション ID をフロントに返して、ユーザーさんをストライプのページへリダイレクトさせると。
ええ。
すごくスムーズな流れですね。
そうですね。で、ここからが技術的な、まあ、肝とも言える部分で、ウェブフックです。
ウェブフック。はい。
決済が成功したか。例えば、チェックアウトドットセッションドットコンプリーテッドとか。あるいは、失敗したか。チェックアウトドットセッションドットエクスパイアードとか、そういうイベントをですね、ストライプがこちらのシステムにこう非同期で通知してくる仕組みですね。
なるほど。その通知を受け取るための専用のエッジファンクションもまた必要になると。
そうなんです。
ここでまず大事になってくるのが、その通知が本当にストライプから来たのかっていうのを確認する署名検証ですか。記事にもあった WSHC っていうあの秘密の文字列を使うやつですね。
ええ、まさにそれです。その検証がまず第一関門。そしてもう一つ、これ非常に重要なんですけど、重複処理の防止ですね。
重複処理。
はい。ネットワークの問題とかで同じ通知が、まあ、複数回届いちゃう可能性っていうのはどうしてもあるんですね。それによって二重に購入完了処理とかが行われないようにする必要があると。
ああ、なるほど。そのために記事では、ウェブフックイベントテーブルみたいなものを作って、受信したイベントの ID を記録しておいて処理済みかどうかチェックするという方法を挙げてましたね。
ええ。
これを怠るとデータがおかしくなっちゃう可能性があると。怖いですね。
そうなんです。もう決済システムの信頼性にもろに関わってくる部分です。なのでこの署名検証と重複処理防止、これをしっかり実装することで、アプリケーションのデータベース、まあ支払い履歴とかですね、それを正確に保つことができるわけです。
いやー大事ですね。そして絶対に欠かせないのがテスト環境。
はい。
本番そっくりなテストができるっていうのはこれは本当に心強いですよね。
ええ、そう思います。テスト用の API キー、PK テストとか SK テストっていうやつと、あとテストカード番号4242が続くやつですね。これを使えば実際の請求は一切なしで成功するパターン、失敗するパターン。これをもう徹底的に試せます。記事にも具体的なテストカード番号いくつか載ってましたね。
本番に移行する前にこのテストをどれだけやるかでサービスの安定度が決まるって言ってもまあ過言ではないですよね。
そうですね。
本番用のキー PK ライブとか SK ライブ、あと本番用の Webhook シークレット WSEC ライブへの切り替えはもう細心の注意が必要だと。
ちょっと補足ですけど、ストライプアカウント自体は割とすぐ作れるんですが、本番利用を開始するには、審査がありまして、サービス内容がわかるウェブサイトとか、特定商取引法に基づく表記とか、そういうのが必要になってきます。
ああ、なるほど。
ただ、開発とかテスト自体は、記事によれば、審査前からテストキーを使えば可能ということですね。
なるほど。それは良いですね。というわけで、今回は、ストライプ決済の基本から、リアクトとスーパーベースを使ったチェックアウトの実装、そして Webhook の重要なポイントまで一通り見てきました。やっぱりストライプチェックアウトを使うっていうのは個人開発の特に初期段階においてはかなり合理的な選択肢と言えそうですね。
ええ、そう思います。特にWebhook 周りの仕組みですね。署名検証と重複処理防止、それからテストの重要性、これをしっかり理解して確実に実装することが安定運用の鍵になるかなと。この基本を押さえておけば、より複雑な決済フローとか、サブスクリプションの導入とか、そういったものへの道筋も見えてくるんじゃないでしょうか。
はい。今回の探究はここまでとしましょう。さて、これを聞いているあなたのサービス構想において、決済は一度きりの購入で完結するものでしょうか？それとも、継続的な価値提供として、将来的にサブスクリプションモデルを導入することも見据えていますか？この機会にちょっと考えてみるのも面白いかもしれませんね。